はい、こんにちは、左大臣光永です。金閣寺のそばを高校生がゾロゾロ歩いていて、俺の修学旅行を返せと叫んでたんですよ。なんだと思って聞いていたら、地元の高校生なんですね。コロナで遠くに行けないために、今は地元で修学旅行をやる学校も多いそうです。いくら京都が観光地といっても、歩いて行けるところで修学旅行というのは不憫だなと思いました。日露戦争について連続して語っています。前回は乃木希典の第3軍が旅順要塞の攻略に関わるが、第1回の総攻撃も第2回の総攻撃も失敗に終わる。ロジェストウェンスキー率いるバルチック艦隊が極東へ向けて出発する。海軍はこれに焦り、攻撃目標を旅順要塞から203高地に切り替えるように第3軍に要請するも、第3軍はこれを拒否するというあたりまで語りました。本日は第5回203高地です。1904年11月19日、山形有朋参謀総長より乃木希典第3軍司令官に電報が届きます。その内容は、さっさと旅順を攻略せよという非常な文面でした。11月26日、これを受けて旅順への第3回総攻撃が始まりました。午前8時、旅順要塞東から28三地榴弾砲で砲撃を加え、午後1時頃から突撃が始まりましたが、今回もいたずらに兵士を死なせるばかりでした。この日の夜遅くまで突撃が繰り返されましたが、効果はありませんでした。旅順要塞は鉄壁の守りでした。今回は中村悟少将を指揮官とする特別予備隊、通称白たすき隊が組織されました。夜の戦争で敵味方を区別するために白いたすきをつけていたために白たすき隊と言います。白たすき隊は小首山砲台一帯のロシア軍陣地を攻撃し、要塞内部への突入も試みられました。しかし玉砕されました。今回も4500人もの死傷者を出しました。午前2時30分、乃木希典は退却命令を下しました。翌27日午前10時、乃木希典は第一師団に命令を下します。驚くべき内容でした。旅順要塞への攻撃を一時中断し、203高地を攻撃せよというのです。203高地を攻撃せよということは、前々から海軍にせっつかれていたことでした。旅順港を見下ろす203高地を奪取し、旅順港のロシア太平洋艦隊に砲撃を加えるというのが海軍のプランでした。しかし第3軍司令部は海軍からの圧力を拒み続けてきました。たとえ203高地を取っても、山頂に28山地砲を上げる手段も時間もなく、また中国人スパイからの情報で、すでに旅順港のロシア太平洋艦隊は無力化しているという情報が入っていたためです。そのため203高地には戦略上の意味が全くないと判断したわけです。そして今日までの研究で、この第3軍の判断はほぼ正しかったことが証明されています。それがなぜ急に203高地を攻撃せよということに切り替わったのか。乃木希典の日記には、203攻撃を第一師団に命ずとあるだけで、その真意は分かりません。考えられる可能性としては、海軍からの度重なる圧力に屈したとか、旅順も攻めても拉致が開かないので、せめて203高地を取って京都府にしようとしたとか、旅順に立てこもるロシア軍をおびき出そうとしたとか、場所はどこでもよく、とにかくロシア軍も消耗させることが狙いだったとか考えられますが、とにかく目標は旅順要塞から203高地に切り替わりました。11月27日午後3時、28山地榴弾砲による砲撃開始。18時30分、第一師団による歩兵突撃が開始されました。銃砲弾と手榴弾が飛び交う中、21時に第一師団が203高地西南部を占領しました。しかしすぐにロシア側に反撃され、奪還されました。翌28日は終日争奪戦が繰り広げられました。塹壕を巡らし、鉄条網を張り巡らす203高地に対し、次々と突撃を繰り返し、敵も味方も死死累々晒しました。203高地の砲塁は泥で覆われたもので、頼みの28山地榴弾砲もただ突き刺さるだけでした。繰り返しますが、旅順港のロシア太平洋艦隊はすでに無力化していました。なのでロシア側にとっても203高地を守る意味なんてなかったんです。 むしろ放棄していい土地でした。203高地は日本にとっても無意味、ロシアにとっても無意味な戦略価値のないただの高台でした。にもかかわらず、日露両方が203高地をめぐって散々な消耗戦を繰り広げた。どうしてこんな理屈に合わないことが起こるのかと不思議に思うばかりなんですけれども、何か理屈では割り切れない戦場ならではの理不尽があったのかもしれません。11月29日到着したばかりの第7師団が203高地攻めに投入されましたが、いたずらに突撃を繰り返し犠牲が増えるばかりでした。30日夜一旦203高地を占領しましたが、12月1日午前2時ロシア軍に奪い返されます。12月5日早朝から砲撃を再開し、続けて歩兵隊が突撃、203高地の頂上付近でまたも血まみれの殺戮が繰り返されました。夕刻までに日本側が203高地全域を占領しました。203高地の頂上に登って東側を見渡すと、ホライゾンブルーの制服を着たロシア兵の死骸で山の半分が覆われていたといいます。203高地の戦いには日本軍6万4千人が参加し、そのうち戦死が5052名、負傷者1万9884名と記録されます。小説坂の上の雲では、両洋北方80キロ円台の総司令部にいた小玉源太郎参謀長が旅順に来て乃木希助を諭して一時指揮権も拝借する。するとこれまで無謀な突撃を繰り返すだけだったのが一転して203高地が落ちたという話になっています。ここから無能な乃木、有能な小玉というイメージが出来上がりました。しかし小玉源太郎が指揮権も一時拝借したというのは単なる俗説です。当時の旅順攻略戦の公式記録に小玉源太郎の名は一切出てきません。小玉源太郎が旅順に来たのは事実ですけれども、それは12月1日午後のことで、すでに203高地の戦いの大半は決まっていました。小玉が来たらあっという間に勝てたというのは小説を面白くするためのただの作り話です。一作家の作り出した単なる娯楽作品を多くの日本人が歴史上の事実と思い込んできたわけです。よくよく警戒すべきことであります。203高地の山頂からは旅順港が丸見えでした。すぐに山頂に観測所を設け、山頂からの報告をもとに旅順港の太平洋艦隊に砲撃を加えました。5日午後戦艦ポルタワ、翌6日戦艦レトビザン、ペレスウェイト、7日ポベーダ、8日従順洋艦バヤーン、軽巡洋艦パルラーダを撃沈、9日以降もその他大小の艦を撃沈し、太平洋艦隊をほぼ全滅させました。しかし撃沈したと思っていたのは、戦後の調査では船底の弁も抜いて自沈したのがほとんどでした。日本軍に船を路獲されるのを避けるためでした。ロシア太平洋艦隊は黄海海戦に負けて旅順港に逃げ込んだ時点で、すでに艦隊としての機能を失っていました。人員も物資も旅順要塞に回しており、ただ船が港に浮かんでいるだけでした。だから撃破したところで戦略上意味はありませんでした。203高地の奪取も太平洋艦隊への砲撃も無駄だったことになります。が、連合艦隊はその事実を知りませんでした。東郷平八郎司令長官は旅順港入り口で座礁した戦艦セバストーポリが沈むのを確認すると、旅順港封鎖の解除を決めました。ここに連合艦隊は旅順港封鎖という任務から解放され、来たるバルチック艦隊との決戦に備えて本国へ帰還します。とにかく203高地は落ちました。しかしだからといって旅順要塞の攻略には何の役にも立ちませんでした。203高地陥落後も戦いは続きました。ただし連合艦隊が旅順港封鎖という任務から解放されたことによって、バルチック艦隊の到来を以前ほどは恐れる必要がなくなったこと、これまでは急げ急げ、とにかく旅順を正面から落とせと海軍と大本営によってせっつかれてきました。しかし今やそれほど急ぐ必要はなくなった。その上、第2回の突撃前から進めていた地下行動がようやく敵包囲近くまで進み、爆破する目処が立ってきました。旅順要塞内の士気は下がる一方でした。5ヶ月余りにわたる籠城戦により旅順要塞内は食糧難に陥り、 解決病も広がっていました。12月18日、第11師団が東京関山ホーリーの爆破に成功します。続いて歩兵が突撃し、東京関山ホーリーを占領しました。28日には、第9師団が二龍山地下まで掘り進み、爆破しました。続いて歩兵突撃により、二龍山も占領しました。31日には、第1師団が庄寿山も爆破し、占領しました。12月31日夜半より、第9師団と第11師団が独断で、要塞北面の防台への突撃を開始しました。1月1日午後3時30分ごろ、防台頂上に日照旗が翻りました。万事休す。要塞司令官ステッセル中将は、防台が落とされたのを見て、そう判断しました。ステッセルはすぐさま日本軍に降伏を申し入れる軍師を送りました。翌2日、参謀長伊地知幸助は、ロシア側レイス大佐と会見し、11箇条からなる海上規約が調印されました。休戦が成立すると、日露両国の兵士は砲塁の上で抱き合って喜びました。昨日まで殺し合っていた両軍の兵士が、車座になって酒とワインで酒盛りを開きました。夜になると、多くの日本兵がロシア人に招かれ、旅順市街で一緒に飲み歩きました。この頃の戦争にはまだこんな牧歌的なところがあったようですね。第一次世界大戦以後、このような光景はなくなります。旅順海上の知らせが明治天皇のもとに届くと、天皇より、敵将ステッセルが祖国のために尽くした忠義を評価し、武士の名誉を保たしめよ。とのお言葉が下り、総参謀長山形有朋より、旅順の第三軍司令部に電報され、翌3日、参謀角田惟重隊員により、ステッセルの官邸に伝えられました。ステッセルは襟を正して拝聴し、敵国の皇帝より、核のごとき勅語を排除することは、無上の光栄である。願わくは我が信仰なる謝意を、陛下にお取り次ぎくださるよう、乃木大将に伝えられよ、と伝言されました。1月5日、旅順北方、水師営の農家で、乃木希典とステッセルが会見し、降伏文書の調印が行われました。この時、ステッセルは乃木希典に純白の藍葉を送り、乃木とステッセルはお互いを認め合いました。会見の様子は、外国の新聞記者によって全世界に報道されました。乃木に勝者のおごりなく、ステッセルに敗者の卑屈なく、互いに知力を尽くして祖国のために戦った両雄を全世界が褒めたたえました。しかし犠牲の大きさを見るにつけ、愕然とするばかりです。7月31日からの旅順攻略戦において、日本側の参加者は後方部隊含めて約13万人、そのうち死傷者5万9000人と記録されます。同じ時期のロシア側の死傷者数を伝える資料はありませんが、疫病や負傷で入院していたロシア兵は1万6000人も数え、将校868人、兵士2万3000人が捕虜収容所まで歩きました。旅順要塞での敗北によって、ロシア側の士気は一気に下がり、ロシア国内では厭戦ムードが高まります。それ以前からロシア国内では、戦争中止、先制打倒といったスローガンも掲げたデモが多発していました。体制側はその度に巡査を繰り出して弾圧しましたが、キリがありませんでした。1月22日、首都ペテルブルグでは、ロシア正教会のガポン神父が数万人の労働者のデモ隊を率いて東宮に向かいました。皇帝ニコライ2世はこれに発砲を許可します。東宮前広場まで来たデモ隊は、警察隊の銃弾と騎馬隊の突入によって粉砕されました。悪名高き血の日曜日事件です。ツァーリが守るべき人民に向けて発砲したのです。たちまちロシア全土にストライキの波が広がります。300年近く続いたロマノフ王朝の支配はここに音を立てて崩れていきます。次回、日露戦争6、奉天開戦に続きます。発売中です。日本の歴史10、幕末の動乱、嘉永6年1853年、ペリー来航から慶応4年1868年、 鳥羽伏見の戦いまで。日本の歴史11、明治維新の光と影。慶応4年1868年、江戸城開城から明治10年1877年、西南戦争まで。幕末から明治にかけての歴史を楽しみながら学べます。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。